この義章の8章には愛に対する勝利のことが記されてあります。一節を見ると主が約束されたことがここに出ています。恐れてはならない、おののいてはならない、私は愛の王とその民、その町、その地をあなたの手に与えたと、神様はヨシュアにそのように約束をされたわけです。あなたの手に与えた、もうすでに与えられている、それはもう信仰によるところの先取りということであるわけです。信仰とはまだ見ていないものを確信するとあるわけなんですけれども、また私たちはそういう信仰が与えられることによって勝利を得ていくことができる。ですから私たちの信仰というのはもう希望、それは主なる神様が必ず与えてくださる、成し遂げてくださる、そのことを私たちは信じて受け入れるということであるわけです。このアカンの罪によってこの敗北を期したわけなんですけれども、もう一度神様はこのイスラエルに対して約束を与えてくださっておられるわけです。そしてこのところで神様はヨシュアにもう一度この愛に対しての戦いを進めさせていかれました。そしてこの時に一つのことがあるわけですけれども、この4節のところに、見よ、あなた方は町の裏手から町に向かう伏兵だと、伏兵を置く、そして、6節のところには、彼らを町からおびき出すことになる、そのようなこの計画があったわけなんですけれども、8節を見ると、その町を攻め取ったらその町に火を放て、主の言葉通りに行うのだ、見よ、私はあなた方に命じると、ヨシュアは言ったわけですけれども、主の言葉通りに行う、そのようにヨシュアは言いました。ですから私たちもやはり主の言葉通りに行わなければならない。あのアカンの罪は何だったんだろうか。神様の命令を聞かない、行わない、そして自分の欲に負けてしまって、この取ってしまうというようなことをアカンはしたわけなんですけれども、それがもう不信仰、そしてイスラエルが敗北を期すという大きな原因になったわけですけれども、しかしここでは主がこの命じられた通りのことを彼らは行っていった。そしてまたこのヨシアは26節を見ると、この投げ槍を差し出した手を元に戻さなかったという言葉が出てくるんですけれども、これはかつてこのモーセがイスラエルの民を率いてアマレクと戦った時に、モーセはその杖を取って手を挙げて祈った時にイスラエルは勝ち、その手が下がっていくとイスラエルはこの負けていくと、そういう時にヨシアはこのモーセのこの手を支えて、その手がもう下がらなかった、そしてこのイスラエルはアマレクを滅ぼしたということがあるわけなんですけれども、ヨシュアは同じように投げ槍を差し出し、そして完全にこの敵を滅ぼすということをしたわけです。そしてこの勝利の後にどうしたのか、30節を見るとエバル山に主のために一つの祭壇を気づいた、彼らは勝って、ああよかった、終わったのではなくて、一つの祭壇を築き、それは30節にある通りに、自然のままの石の祭壇を組んで、そして全焼の捧げ物、交わりの生贄を捧げる。そこで彼らは神様を礼拝するということをしたわけです。私たちも、1週間終わって、新しい週の初めには、神様を礼拝するということがあるんですけれども、私たちにとってやはり礼拝するということは非常に大切なことであって、私たちはすぐ物事に油断したり、またおごり高ぶって失敗をする、愛の失敗というのはまさにそういうような心があったんではないかと思います。しかしヨシアは勝利した後にこの一つの祭壇を築き、そこで神様を礼拝する、そしてまた この34節を見ると、御教えの書に記されている通りに律法のすべての言葉を祝福も呪いも読み上げた。もうすべての神様がイスラエルに語られたその約束、律法の書をもう祝福も呪いも全部読み上げる。イスラエルの集会全体も、まあ、女性も子どもたちも寄留者もみんなそれを聞いたということであるわけです。まあ、私たちはやはり神様が語られることを聞かなければならないわけですし、また何よりも礼拝するということが私たちの祝福の大きな力となっていくわけです。この年も私たちは神を第一とし礼拝し、そしてまた祝福と勝利に預かっていくものとさせていただきたいと思います。